そしてこの住吉本あの狼の働きによって21世紀は新しい時代を迎え、その住之江の狼の知ら示す世界の、一体の時代が始まるのでありますと、こういうことをおっしゃられたんです。そのところはもうあんまり何のことか分かりませんけれど、まあ、あ、そうかなというような気持ちであったんです。で、その次の日にこの「古事記」の、まあ、この、大阪教区の教科部長先生、森田先生は大変「古事記」の、ご指導をいただいておりますし、またこの「古事記」の、根本であります人間の命というのが本当にこの神様の国から天下ってきた、その命をしっかりとやっぱりこの自覚して生きる以外に解決の方法はないのだ、本当の幸せというのはこの雨の皆主の狼から天照大神天皇様のお命、そして日本の国土、そこを中心にずっと流れている私たちの命の根本、神の命の根本を生きていった時、初めて私たちは本当の生き方をすることができるのだというようなことをしょっちゅうご指導いただいておりましたが、今は分かるのでございますが、その頃はあまり分かりませんで、ああ、なんか素晴らしい世界が始まるんだ。そうして帰りました時にですね、ちょうど愛知教区で住吉本宮の、建立の検証を納めさせて、まあ、集めておりまして、納めさせていただくことになっていたんです。で、私はその頃、まあ、あまりお金もありませんでしたので、100万とか150万とかっていうお金は納めさせていただいたんですが、家へ帰りましてからですね、家へ帰りましてから、あ、住吉本宮の建立というのはそんな宇宙を救う、地球の人類を救う、素晴らしい素晴らしい、このその20世紀のために建てられる、お宮だったんだっていうことをはっとこう深層から入ってる時感じましてですね、ああ、もう借金してても何でもいいから、もうどんどんどんどんもう検視しようとこう決意したんです。お金はないんですよ、でもお金はなくて だけど決意するとでもやっぱりできるようになるんですね。それでもう本当に一生懸命ですね、もう11献金ですから、こう収入があったら10分の1取って、もう単純です、これも単純な、本当にその深く考えたらわからないんですけれど、11献金、まあ、100万あったら10万ですね、ポッと神棚にあげまして、また収入あったら、これ普通の計算から言うと1割純利益を取りましたらね、まあ、利益なくなると普通は思うんですね。それが そんな計算できなかったんです、残念ながら。それでもまあまあ11献金だからこれでやっとこうっていう感じでもやったんでございます。650万ぐらい貯まりましてですね、それを住吉本宮に、まあ、いっぺんにではないです、100万ぐらいずつ献資させていただきましてですね、それからしばらくした頃からこの200坪の土地を買って、そしてこの5階建てのビルをする話が突然湧き起こってきたんです。突然です、これ。そんなのやるつもりも何にもなかったんです。これはやっぱり一つのこの目に見えない世界、先ほど宮沢先生のお話にもありましたように、この自分のこの自分たちの命は神様でありますから、神様のお姿っていうのは愛の実践であり、世の人ために、人々のために一生懸命与え尽くして、与えて与えて、この与えることによって我々は空っぽになって、で特業としてこの世に存在するわけなんですね。で、そこを空っぽになった時、また神様の命が現れてきて、また特業になって、こう循環だということをお教えいただいているんでございますが、それが急にそういう浮上をしましてですね、金も本当全部オール借金です、これはオール借金です、もう何にもなかったんですから、もうようやっと少し返せた、もうようやっとこう主人の借金もなくなった頃かなっていう感じでして、ところがもう向こうから話が来ましてですね、ところがいくらそう思いましても何億ってかかるんですから、 そんなわけにいきませんし、イマジネーションを描いてですね、このパーツを描いてこう描いたりしながら、いっぱいこう毎日毎日祈ってたんでございます。ところがそれも不思議なことに銀行さんから使ってほしいと、ぜひあのこんなことはもう本当に考えられないことでございまして使ってほしいということで、まあ、これを簡単にお借りすることができたんです。簡単ではありませんが、もう最後の3000万では随分苦労しましたけれど、で今思いますとですね、あの愛知教区で愛知教区の連成道場ですね、それからあの、岡崎というところにこの、あれは何道場、岡崎道場だと思います。それから豊橋にもできまして、立派なものです、これは。でそこへあの、検証することになったんです。それで最初に100万とこう思ってたんですね。そしたら田口学先生という大変は新潟の方へ行かれてると思うんですが、その先生が突然うちに来られまして、稲垣さん、ちょっとお金が足らないからもう300万ぐらい献金してって言って出てきたんです。はって言ってそんなことはって言いました。その時はびっくりしましてですね、もう100万でもまあいいかなと思ってたものですから、そしたらでもやっぱりこうずっと考えますとですね、あの何にもない時に650万やって、そしてビルが建って、まあ、それからも随分苦労しましたけどね、でも払うのに。でもまあ今無借金会社です。本当に今全然借金がないし、手形1枚切ってないんです、これ今。そのようなまあありがたい会社にあのなりましたけれど、その、プロセスの中でその先生がおっしゃったことを、まずあのその時ご返事ができなくて、次の日までじーっと考えて心相関して、神様の前、あの神棚の前ってどうしましょうかって言って、まだそのご返事がで仏壇の前って、ご先祖様これよろしいでしょうかっていうような調子でございまして、ところがもうやっぱり決心はしましてですね、今300万払ったわけです。あの検視させていただいたわけです。そうしましたらですね、どうなったかと言いますと、これあの嘘ではなくて、皆さん本当に純粋な気持ちで神様の命がもう与えたくて与えたくて与えたくて待ち構えている、だからこちらは命を開けばいい、ありがとうございますってこういうことのできるには、やはりこの循環させないといけないわけなんです、この循環を。そしてこの時はどういうふうになったかと言いますと、今までまあ、建築の仕事をしておりますので、あの建築関係はあのいろいろやっておりますけれど、まだ一回もあのやったことのない、あの名古屋市博物館がわざわざこのビデオでずっと撮って、その博物館にあの残しておくっていうような、我々のクラスのではとても注文を受けることのできないような立派な立派なお家をですね、これ1億3000万ぐらいだったと思いますけれど、それもこの古代のこのあれをこう、私は設計してないのであんまりそんな難しいのはわからないんですが、あの古代の形式を取り入れながら現代風にした民家ではございますが、あのそれがもうすごいあのいろいろなことをたくさん盛り入れた家でございまして、で、ね、庭やなんか全部やりまして2億5000万ぐらい の, あの金額になりましたけど、そこのところがあの全然それもあのいただけるとも思ってもおりませんし、もちろんそういうこともやっておりませんでしたので、あの考えてもいなかったので、突然うちにご指名がありましてですね、うちに突然指名があったんです。それでそこが850万で純利益が出まして、300万払いましてもまだだいぶ残るというぐらいの、あの感じで、あのいただい、あの後にも先にもそこでだけです、そういううちを作られていただいたのは。ですからこの世界というのは大変この神様のこの、恩命がですね、 もうここら辺にびっしりと、目には見えないんですけど、いつでもびっしりと、この御命が詰まってる、こう人間の命の中にも、こういう空間の中にも、地球にも空にも、まあ、今、環境のこともおっしゃられましたけど、あらゆる命となって、環境となって、あるいは大宇宙となり、惑星となりですね、地球となり、全てのものが神様、宇宙を作られた宇宙大生命の御命が満ち満ちているわけなんですね。その命の中で、我々神の子がですね、神の子が発想した、あるいは決意した、そういうことが本当に神様の御心にかなうような愛深いものであり、貢献するものであり、人々のために役立つものであるならば、必ずそれは成就していくってこという自信が、まあ、それによって非常につきました、これは。それで、それからまあビルを建てましてですね、先ほどお話もちょっとさせていただいたんでございますが、ビルを建ててから9100万円、これは私どもの会社では大変な金額でございまして、不当たりをもらったことがあるんです。それはどういう時かと言いますと、会社内の内紛が起きてた時です。これ内紛が、ですから神の子でありましても、神らしからぬ思いっていうものを起こしました場合は、やはりそれに合うような波長のものを引き寄せましてですね、もうこの時の9100万はもう本当に誰もどんな助けも出てきませんでですね、もう苦労に苦労に苦労を重ねて払っていったんです。こちらの方はもう何百万ってお金も簡単にできましたけど、こちらのこの会社の中でもうこう争い事がありましてですね、また新しい会社を大きくしたもんですから、新しい社員を入れたりなんかしまして、そしてやってた古い社員と新しい社員で、新しい方はまあいろいろと技術も高い高度の能力を持った人たちを入れました。そして我々と本当に何もないとこから苦楽を共にして、借金を払ってくれて、そしてこの一生懸命、会社に貢献してくださった古い社員はですね、古いっていうか、もともとからいた社員っていうのは、どちらかというと、やっぱり技術関係の人ばっかりでございまして、あまりこの高度な、今の、社会に通用するようなものは、誰もある人、私自身が何も分からなかったもんですから、そのレベルの人たちの方が皆さん、残ってくださってたんです。ところがない、自分たちは社長を助けて、その頃は専務でございましたが、専務を助けて一生懸命働いてこの会社を作ったんだという自負があります。ところがこちらの方はもう何々大学の何々技術科のなんとかっていうの人たちが入ってきまして、もうその中の内紛だったんですね。その時はもう本当にもう、その9100万っていうのがもう10億もよりも重い負債に感じましてですね、その時の苦労はもう本当に、下底空っぽになりましてですね、食べるものもなくなりまして、お金もなくなりまして、暗いもんですから仕事もなくなりましてですね、これが本当の正念場の本当に修行になったんです。今までは結構順調に来たのがですね、これはもう本当にもうお恥ずかしい話ですけれど、給料も払えなくなりまして、でその頃5、60人いましたのは、みんな、もうみんなじゃないですけど、リストラしましてですね、今その人たちがまあグループになって、稲垣グループになってこう一緒にやってくださってるんですけれど、それで社員がもうお給料払えないもんですから、辞めていただきましてですね、で食べるものもないから、うちの娘がお嫁に行ってたところの、 娘婿があの私どもの会社で働いてくれた、あのくれてたんです。で娘が、まあ、給料払えないものですから娘がを来て、仕事をやってもらいまして、でも、まあ、あの婚家先のお父様お母様は大変あの素晴らしい方でございまして、あの私たちが食べるものもないのをあの知ってらっしゃるもんですから、黙って娘 の, あのお弁当箱にですねおかずを買ってぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうと詰めてで娘に持ってあの来ていて持ってくるんです。で私どもはお金がないもんですからそのおかずをいただいて生き延びているってこういう感じの時が何年か続いたんです。これはもうこれはもうまさしく本当にもう命がけの正念場でございまして、銀行さんはお金を貸してくる、あんなにスイスイと使え使えと言ってた銀行さんが全然貸していただけない、もう苦しい苦しいこの時を過ごしたんですね。そしてある時ですね、子供たちを集めましてですね、もうみんな辞めてしまってもう子供しか残ってないんです。子供しかで、その時にまあ、あなたたちももうこれもう今ならこれを売るとこの土地も あれも売ってしまえばなんとかご迷惑をかけないで済むので、もしもどうしてもダメな場合はこれを売ろうと思っている。だけどこれは親のやったことであってあなたたちに責任が、子供たち全部また会社に入ってくれてましたのでね、親のやったことであってあなたたちの責任ではないから、まだ若いんだから親のことなんか考えなくてもいいから自分たちでどこか行こうと思うなら行きなさいとこういう言いましたけどね。そしてあの、私は自分がやった責任ですあれし、まあ、主人はベトナムの燃焼装置の会社に行っておりまして、大学時代の友達と燃焼装置の主人はどちらかというと経営はあんまり得意な方じゃなくて、大学時代の友達が経営をしていただいて、主人は技術っていう形でやってくださってたんですが、そこもやり始めばっかりやり始めでお金が何にもないんです。でそういう状態で非常にも苦しく苦しいあれで、私 もこれで一度整理して人様にご迷惑をいつまでもかけるわけにいかないからやめようと思いましてですね、そして、まあ、これはもう やめようと思うけれど、これは神様に聞いてみないとわからないかもしれないって、まあ、子供たちそんなことまだわかる時代でございませんでして、だけどこの一緒にやってくれるんだったらこれはもうまた新しく考えてみたいと言いましてですね、だけどこれはあくまでもあなたたちの人生はあなたたちのものなんだから親のために犠牲になる必要はないから、もしも売るようになったらもう私は本当に座布団一枚茶碗一つの果てまでも、つまり自分のものにはしないで全部きれいにするから何も心配しなくてもいい、一週間考えてきて答えを持ってきてくださいって言って子供たちに言ったんです。そしたら、まあ、みんな暗い顔してました。もうその頃は本当にもうお金はない、もうあれはない、もうないないないないどこしで、もうこんなに豊かだからもうどん底ですよね、もう本当にどん底です。もう1週間経ちましたらですね、やるって言ってきたんです。やるって言って、それからもう家族の団結です。もうそれはもう本当にもう12時頃、夜中の12時頃までみんなで働きました。もう一生懸命やりまして、何をやったかと言いますとね、お金がないもんですから教科部に参りまして、この光の泉とか白鳩市はございますでしょう、あれの古いのもいただいてきまして、何をやったかといっても家族でこうみんな合唱しましてですね、この紳士がどうぞ神様の御心と愛と知恵が甘くなりまして、この紳士を受けられる方々にもお幸せになりますよ、もうそれ以外私たちやることがない、できないっていう、ないんじゃなくてできなかったんです、お金が何も。そしてもう朝早く起きましてですね、みんなでずっとこう団地とかなんかをもう毎日毎日毎日 合掌三昧でも配って歩きましてですね、どうなるかなんてことは、そんなとこ全然もう、ヘタもつかなかったですもん。